岡本明夫の奈良奥の奥。誇れる歴史がある、作りたい未来がある。この番組は株式会社浅沼組の提供でお送りします。今回も奈良の雪地引き、岡本明夫先生、映像作家保山光一、そして私シンガーソングライターの大垣智也の3人で奈良の奥の奥をお届けいたします。新型コロナウイルス感染防止でスタジオでの3密を避けるために、岡本明夫先生は今月も電話での出演となりました。私自身も実は4ヶ月ぶりの出演ということで、毎日ですね、なるべく人と会わずに、仕事も、外に出ることもなく関わってきましたが、今日はですね、久々にこのスタジオにやってきたということで、元気にそして笑顔でお届けしたいと思っております。
日焼けしてますね。
あ、いきなりですか。そうなんですよ。実は息子がちょっとスポーツやったりとかしてましてですね、その送り迎えだけのためにですね、
送り迎え
そうだけのために、やはり日々送ってまいりましたが、はい、そうなんですよ、真っ黒になってます。はい、ということでですね、今回はですね、その3密を避けるためにちょっとマスクをつけながらお届けしております。ちょっと聞き苦しい点があるかもしれませんが、なるべくハキハキとお届けしたいなと思っておりますんで、いきなり笑われてますけど、ハキハキとお届けしたいと思います。
は非常に大事です。
大事ですね。はい、そうなんです。実はですね、今回は後半、番組の後半にはですね、むちゃくちゃ豪華なグルメなリスナープレゼントがありますので、
高級品です。
これすごいですよね。
今はまだ言わないですけど。
わかりました。
すごいです。
ね。ということで、これからの1時間、最後までたっぷりお楽しみいただければと思います。それでは早速、岡本先生をお呼びしたいと思います。岡本先生！
トモヤ君、久しぶりやね。
そうなんですよ、先生。ご無沙汰します。
なあ。
岡本先生、お元気ですか？
あ、おかげさんで、ずっとこもってる境に元気にしておりますね。
なんかご自宅でいろいろと取り組まれてそうですね。
そうそう。あんたなんか首になったんちゃうかいう話あったけど、つながったんか？
僕もそう思ってました。
そうやろ。
大丈夫でした。
ああ、ね、この間の放送聞いてなかったから、痛くをしっかり受けて、首になるいう話。
そうなんですよ。家にいながらも聞き逃してしまいまして。
で、改心した。
改心もちろんしました。先生、本当にもう、ご迷惑おかけしました。申し訳ございません。
なんとか繋がって。
なんとか繋がりました。ありがとうございます。先生、最近どんな日々を送られていますか？
いや、お話しされると思うけど、はい、昨日、保山さんの上映会久しぶりにあったんやね。
はい、ありがとうございます。無事に終わりました。ね、ありがとうございます。
人数は300人から入るとこ100人しか入れず、でも、保山さんのことだから徹底したその管理ぶりでね、はい、何しはんのかやな思ってたら、はい、東海絵を映さはったやね、何百っちゅう日並べたってね。
会場中にですね、
岡本先生、あれね、キャンドルにそっくりな LED のライトなんです。
いや、それね、私見たらどう見てもあれ生火やからね。
そうなんです。
これはいつも私、保山さんの上映会あったやつはFacebook でシェアするんだけど、これなら、生火ならよったったら、これ消防法に引っかかる境にこれ、シェアしたらあかんな思って、ずっとシェアせんと辛抱しとって。
あ、そうだったんですか。
大谷清水さんからメール来て、あれ LED ですって言わはる境に、あ、よかったな思って。
そうですね。もう非常にね、こだわって。
ねえ、さすがやね、あんなとこあんだけの日、並べるっていうのは、保山さんならではの演出法で、ちょっと普通の人、あんなこと考えへんもんね。
もう450個ぐらい調達してきまして、でね、僕の、僕が言い出したんですけれども、それを実際に並べるの大変じゃないですか。
そう。
会場にね、東海の中野直前会長が来ていただいてて、コメントもいただいたんですけれども、並べていただいたんですよ。
はい。
それがね、もうね、本当プロってこういうことなんやなと。今まで東海でずっと並べ続けてきたから、もう光の気持ちがわかるっていうのかな。やっぱり同じ並べるにしても、こう並べたらこうなるかという。 ちょっとね、それでね、もう僕が思ってた以上の3割増しぐらい行きましたね。
それは何人ぐらいで並べてくださったんですか？
まあ、うちのスタッフは、まあ、10人ぐらいいてて、まあ、あの、空いてる席にね、2泊の空席があるじゃないですか。
はいはいはい。
そこに、そのキャンドルライトを置けば、ちょっと空席もね、あの、演者さんから見たら、こう、目の前に東海が広がって演奏してるという、テンション上がってか、あの、演奏してくれるかなっていう思いがあって、
はいはい、
それでよかったんですけど、
う
ん、中野さんはこう、通路の端に置いていただいたりとかね。
なるほど。
あとその、プロやね、
映像とこう、なんか、つながるような、連続するかのような、こう、置き方であったりとかね。
へ
やっぱりちょっと今まだ紹介する前にね、横にいただいて、
そうですか、いや、それ見て、えらいびっくりしてね、さすがやな、思って、ようあんなこと考えるな、思って、
いやいや、
感動したんですわ。
いや、もう本当にもう皆さんに助けられて、もう一つのイベントが成功というか、成し得るんだなというのは、本当に実感しました。
それと、保山さん、あれやね、あの参加した人からの絶賛のメールが、まあ、数知れずやね。
いや、まあそうなんです。今回はね、もう、無言ということでね、ちょっと上から目線かなとも思ったんですけど、スクリーンに大きく無言っていうことを書かせていただいて、ほら、岡本さん、たまにね、お寺とかでも、あのね、お庭見るようなところ場所に無言って書いてたりとかしてるじゃないですか。まあ、それを思い出して、皆さんに、大きくスクリーンに無言っていう言葉をこう 目につくように意識するようにこう始まる前からこっちで喋ったらダメですよって言うんじゃなくてその言葉をずっとこうねあのスクリーンに映し出したら意外とねその無言ということに対してあの言葉なくやるということに対して結果として言葉で発するよりも多くのものが伝えられたんじゃないかっていうことをまあ感想としていただいたりとかねだから、マイナスのことばっかり考えて、あれできない、これできない、喋れない、いろんなマイナスのことばっかり縛られて、ちょっと下向き加減の企画やったんですけれども、やっぱりね、気づいたことも多かったです。
それから下向き加減やったけど、最終的には大きな花咲かしましたな。
ありがとうございます。
あれは見事やわ。
気づくこともたくさんあって、やっぱりそれはコロナがどうこうっていう、だけじゃなくてこれからもいろいろなところで生かしていけるかなっていうことを、
は
い、
そうですね、はい、3年ほどはどなたに聞いても無理やないかっていうお話なんで、
はい、
しばらくこれ続きますからその中でどんなやり方をするかっていうのがもうみんな鵜の目鷹の目で見てはるけど、うん、あれは一つの指針になりますな、はい、あのやり方は、は
い、で、今後も続けていくんですけれども、うん、岡本先生にはやっぱりリモートだったりいろんな方法で、うん
はいはいま
あ、リモートだけではなくて、はあ、感染を 100% 防止することを目指して、
は
あ、岡本先生にもちょっと僕が考えているいろんな企画でこれから参加していただけたらなというふうに思っておりますの で、
はい、これからも
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、
は
い、
それでは早速ですが今月のテーマトーク岡本先生からお願いして
ね、どうも、はい、さっきお話出た中野さと子さんが出てきはるみたいでね、
はいはい
東海のことなんで、
はい
せっかくやから万灯籠の話をね、
はい、
ちょっと今日は話題としてさせていただこうかと思いまして
お願いします
実はね万灯籠っていうのは、釣り道路が1000基、石道路が大体2000基余り、うんまあ、3500ぐらいの灯籠を世に万灯籠とこう言うんですけどね、
はい、
原則的にその常夜灯って言いましてね常の夜の灯火常夜灯というのが原則で一晩火が灯ってないかんっていうのが灯籠の鉄則ですわ、
はい
うんうん、でこれねいつから始まるか言うたらね実はその春日さんのご本社っていうのは鹿島さんやね茨城県の日立の、はい鹿島からお越しになった白い鹿にお乗りになって、うん、でその鹿島神宮がね、
はい、
元のお社がね燃えるんですよ平安時代に
燃えるんですね、
うんうん、でそのねお詫びにね鹿島の神主がね春日焼きはんね
はいはい
だからその神さんが鹿島におられて分け御霊やねお御霊を分かちてこっちへお祭りしたらけどそこへお参りに来てお詫びをされてね、うん、その時に灯籠奉納しはったんやわそれが常夜灯の始まりなんや、はい、
あそうだったんですね、
うん、でそれから 灯籠がだんだんだんだん増えていってね、はい、今のような大きな形になったんですが、はい、江戸時代はね、
はい、
春日さんの御領地っていうのは豊臣秀吉が決めた領地っていうのは興福寺と一体やって興福寺と春日と合わせて2万1000石あるんだけどそのうちのね、うん、3700石ぐらいやったと思うんだけどそれが春日さんの取り分なんですわ、
はいはい、
でその中でね神庫殿と東明殿というふうに分かれててね神庫っていうのは神さんのお供えやね、
うんうん、
これが大体1500石あるねそれから東明殿がこれは明かり入れるための油代を出す田んぼやわねこれが1600石あるわけや、
はい、
でその中からその油を捻出してするわけよでその油っていうのはどこから調達したかって言ったら、ふさかの油座っていうのがあってね、
うん、
それが今の油坂やねん。
ああ、なるほど。
中に油座があって、その油座から収めるあの油で火つけたわけ。それで、今はね、みんな簡単にろうそくつけはるけどね、はい、昔はろうそく言うたら高級品やねん。
ああ、なるほど。
で、普段は油に刀身やな。アンドなんかが一番有名な刀身。
はい、
できますけど灯芯を置いてそこへ火をつけると、
うん、
そしたらそれ火つけてたらねそこへすすがたまんねや、
はい、
それを上方の方では長寿が乗るっていう言い方するんだけどねそれめでたいことやるって、はい、それが灯火っていうんだろ
は
それをもうして灯火っていうのを新たにやらはったわけほんで春日さんはその全部に火は灯ってないんだけど朱印の灯籠って、まあ、朱印状の朱印やな朱印の灯籠っていうのがあってね、
はい、
それには火必ず灯るわけ、
はいはい、
晩にそれから永代灯明寮をやっぱり灯籠上げるときに一緒につけてあげてはるからねそれがある限りはつけるわけや、
うん、
そうするとやな考えてみたらね、
はい、
奈良の町の中より春日さんの方が江戸時代は明るかったと思うね夜
あなるほどそうですね、う
ん、でそんな景色もう一回見てみたいなと思うねんけれども、
うんうん
まあ、それほどのもんがあってところがね明治の初年に上知令言うてその全部没収されたわけや領地はな
あ、はい、
だから油代捻出できなくなったわけやで俗にやな春日さんの灯籠一晩つけるのに一石六灯の油がいるっていうまあその、まあ、伝説みたいなもんやけどな神社にはそれはないねんけども、うん、一般にはそう言わはんねん春日さんの灯籠一晩つけるのに油一石六灯いいんやって言わはんねんならではな、
はいは
い、まあいずれにしたかって大変な油の量やからそれは領地なかったらできるようになったそれで明治の20年ぐらいにね、うん、万灯籠という神事を起こさはんねん、ま、毎日つけてた火が灯せなくなったんが申し訳たたんから、
はい、
それで年に当初は1回でその次に何年か経ってから年に2回それが今の万灯籠神事の2月の節分と8月に15日14、15にやる万灯籠になるわけ
です、はあ、そうなんですね、
うん、ところがな、
はい、
雨乞いとかそれから特殊な祈願のある場合はな、
はい、
相当天下って言って全部の灯籠に神事として火を入れることは江戸時代まであるね
相当天下
って、ね、それを相当天下って言うんだけど、はい、明治になってからそれを万灯籠っていう言い方しはってんけども
あなるほど
相当天下っていうこれはまあ大事な神事やね、
はい、
それから奈良町のその豪民がねこれ室町時代ぐらいの記録やけど灯籠を作って、
うんうん、
興福寺の南円堂やとか春日さんの三堂の枝にかけて、
うん、
それで雨乞いの祈願したっていう記録もねそれは大乗院寺社造磁器なんかにも出てくるね
うん、
まあ、そういう由緒のある行事が万灯籠で、
はい、
それでまあ新たに灯火絵っていうものがそこへ付け加わったということやな。
なるほど、
うん
まあ、それで今に至ってるってことですね先生。
そういうことや。だから万灯籠を定着させるために春日大社は明治20年から100年かけてそれ積み上げてきたわけやもんな、
はいはい
うん、
なるほど分かりました先生ありがとうございます、
はいはい
はい、じゃあまた後ほど先生とお話しさせていただけるのを楽しみにしておりますので、
はい、
どうぞよろしくお願いします、
はい、
ありがとうございます、
はいどうも
はい、今ですね岡本先生から紹介いただきました、今からスペシャルゲストをお呼びしたいと思います、ホテル尾花代表取締役そして奈良東海の会会直前会長の中野さと子さんです。
こんにちは。
どうぞ
今日はよろしくお願いいたします。
中野さんはですね、はい、もうこの時期になったら来てもらえるみたいなね、
なんか去年も、はい、お邪魔させていただいて、で久しぶりに先ほど岡本先生のお声を耳元でお聞きして、はい、ちょっと懐かしくて泣きそうになりましたけど、
ね、はい、本だったらね、こう直面で、ね、はい、目を合わせて、
そうなんですよ、お会いできたらね嬉しいんですけども、はい、
いや今回はですね、その、奈良東海の今年についてですね、はい、お話を伺いたいと思っております、はい、今年はどういった開催を考えていらっしゃいますでしょうか。
もうね、2月頃の会議までは、うんうん、もう全然今年の東海いつも通りやろうという気持ちでみんなおりまして、
2月まで、
はいはい、でもあのろうそくをね、うん、あの東海の会のろうそくは、はい、あの大量にオリジナルの専門のろうそくを、野外でも美しいろうそくっていうのを特注で作ってもらってるの で、ね、特別なろうそくなんで、はあ、あの作るのにやっぱり半年ぐらいかかるから、実はもう2月の時点では発注してしまってやる気満々やったんですけども。
そうなんですか。
はい、はい、やる気満々でろうそくも購入してスタンバイをしておりましたが、はあ、やはりこのようにコロナの感染症がどんどん拡大していきまして、衰えを知らないということで、で私たちの東海もですね、やっぱり火を灯していただくボランティアの方々もそうやし、お越しいただくお客様もそうやし、あの、まあ、昨日も保山さんの映像を見てたら、ものすごいたくさんの人が、ね、奈良公園に集結してみんなで楽しむお祭りやったんで、はい、ちょっとこれは感染症を拡大させてしまう原因になってしまってはいけない、はい、皆さん方の安心安全を第一に考えて、今年は奈良公園での通常の開催は断念するに至りました、
うん、はい
はい、
でも、はい
はい、もうこれ奈良東海の会としてはですね、せっかくその春日さんでの伝統とか、もう奈良の社長さんのいろんなこう火に対する思いとかも、まあ、あの不勉強ながら受け継いで火を灯し続けることっていうのを一番大事に考えてきた団体でしたので、はいはい、奈良と岡山の火を消してしまうことは許されへんと。
確かに、
はい、火は絶対灯し続けようということを皆さん の合言葉にして、今年は、ね、それでもなんか火を灯す方法っていうのをめちゃめちゃみんなで考えまして、
はい、
結果奈良公園でいつも通りはできひんけど、
うんうん、
夜になったら暗いのはどこも一緒、
はい
はい、ろうそくはどこででも灯せる、はい、ということに気がついて、
はい、
お家で灯火へ、
お家で灯火へ、
はい、お家で灯火へという企画に、はい、切り替えました。
お家で灯火へをするというのは、はい、どういうふうにする
そうなんですよ、
ですか、
はい、奈良公園で灯される明かりはとても美しいんですけれども、
そうですね、
あれはもう一人一人が一つ一つ火を灯しているということですので、
はい、
灯火へのセットを買うてもらおうと、うん、まあ、ここだけの話あれですけど、あのろうそくもうね20万個ぐらいろうそく買ってしまった後ですので、
まあ、特別なやつね、楽しみましたからね、
まあ、置いといたら来年使えるんですけど、うんうん、やっぱこれせっかく今年のために作ったろうそく、今年ともさせてもらいたいと。
そりゃそうです、
はい、でお家で灯火セットを今ネットで販売をしておりまして、
はいはい
はい、3000円のセットと5000円のセットがございますんですが、こちらを購入していただきまして、皆さんお家のお庭とか、うんうん、普段ちょっとした人が集まっているようなところに3密をこう避けて、うんうん、
なるほど、
はい、気をつけていただきながら、それぞれ思い思いに火を灯してもらおうということにいたしました、う
ん、いやーこれまた特別な企画ですね。
そうなんです、今年こんなコロナがなければ思いつかなかった企画なので、
確かに、
はい、ピンチはチャンスと常々私は思っておりますが、いいですね、はい、ピンチをチャンスに変えてですね、
なんと
奈良東海が奈良公園を飛び出して、
はい、
であの日本各地に飛び火していくという、
はい、奈良東海の火が
そうです、
もう東京だったり大阪だったり、
そうですよ、
あらゆるところで火が灯されるという。
でほんまに、ね、関東圏の方からのご購入がね、はい、結構多いんですよね。
なるほどね、
はい、あとね面白いのは大阪のお寺さんが購入していただいて、
はい、
なんかあのお盆の時期にうちのお寺で灯すねんということを、はい、どんなしてつけようかなってワクワクされてるのとかもツイッターなどで拝見してですね、えらいところに飛び火していかはんねんなと思って、
い、
はい、ちょっと今から楽しみなんです。
めちゃくちゃ面白いですね、
はいはい、
でそのホームページを検索して、
はい、
奈良東海で出てきますか。
そうですね、あのお家で東海っていうので、はい、うん、調べていただいたらあの販売サイトが出てきます、はい、
岡本先生 お聞きですか？
うん、聞いてる聞いてる。あんたと違うさがちゃんと聞いてる。
もう勘弁してください。
それなに、5000円でいくつ火入ってるんですか？
はい、カップが10個と、ろうそくが20個ついてます。
ほんで3000円は？
3000 円はカップが、間違えました。カップが5個と、すいません。ろうそくが10個です。
ああ、そうですか。
はい、はい、す
みません。それ面白い企画ですな。
そうなんです。先生のお家でも灯してください。
はい、はい、それはぜひ。
お届けしておきますので。
はい、頼むわ。それちゃんと、はい、支払いするさか
いに。いやいや、もうお中元も差し上げておりませんので。
すいません。生々しい話ですね。
はい、お中元にちょっとね、ご
家族。
すごい、いいこと言いましたね、私。はい、
ほんまやな。
はい、ありがとうございます。
お中元に送るね。
はい、奈良からろうそくと。カップが、はい、
めちゃくちゃいいですから、
はい、世界にも広がるんじゃないですか。
いや、広がってほしいです。あります
よね、本当ですよね。
でね、つけていただいたらその様子をご自身のなんかスマホでパシャッと撮っていただいたり、みんなでつけて貼る様子を動画撮っていただいたりして、
はいはい、
各種 SNS にアップしていただくと、うん、多分なんかもうめっちゃあっちこっちでね、火つけて貼る様子がどんどんインターネット上には次から次へと上がってくるという状況をもって、今年の東海とさせていただきたいと。
いや、最高じゃないですか、
はい、
僕ね、先にハッシュタグおうちで東海で調べてみたんですよ、
はい、
もう上がってますね、
ちょ
ろ
ちょろ
びっくりしました。
フライング東海、
そうそう、まだ東海 その火はつけてないですけど、それに関わって買いましたとか、
そうです、ね、
参加しますみたいなね、はい、声が上がってるので、
ちゃんと中にはかわいく東海マニュアルっていうのも新しく作りましたのでは
い、はい、
こういうふうに安全に気をつけて灯してくださいっていう注意書きもきちんと入れておりますので。
なるほど、
はい、
子供とかね、家族で楽しむとか、
そうですね、
なかなか夏ね、花火も行けないし、
はい、
楽しむこともできないってことで、
そうですよ。なのでね、いろんなご試しに試験点灯を我が家の庭でもやってみたんですけど、うん、
はい、
まあ、手入れしていない我が家の庭も夜になって暗くなってろうそくを置くと、なんかちょっと旅館みたいなちょっと料亭みたいに見えんこともないこともないなと、
はい、雰囲気ね、雰囲気で楽しめるというのが一番いいですからね、
はい、
じゃあそう、開催する日程は何日から何日ですか？
はい、いつも通り8月の5日から14日までの10日間、うん、ぜひ全国で皆さんに明かりを灯していただきたいと考えております。
なるほど、そこで SNS で、ね、はい、皆さんにたくさん投稿されて、
そう、
こんな風に、まあ、東海を楽しんだと、
そうです、ね、
シェアしていただければという感じですよね、
はい、そうしていただけると嬉しいです、はい、
なるほど。なんか保山さん その映像の公開みたいなものもなんか、
はい、今までに YouTube に上げていただいている動画を勝手ながら、はい、東海の公式 Twitter とかで、これを見ろということで、ポショッポショッと上げてシェアしていっておりますが、
は
い、
それと、
で、それ以外にも素敵な企画が、
図書情報館の常設上映で、はいはい、千年の祈り奈良東海というタイトルで、玄関で、去年の東海の映像を皆さんに見ていただいておりますので、
はい、
はい、
そうなんです。このチラシも素晴らしいチラシが出来上がってきており、なんかまるで東海の会が作ったわけじゃないのに、ね、東海の会が作ったみたいにお気遣いいただきましてありがとうございます。
はい、
本当にありがとうございます。
毎年当たり前やと思ってたことが今年ない。でもさっきおっしゃってたピンチをチャンスにがもう全て、
なん
かもう心打たれました。でこうやって家でお家で東海すると楽しいじゃないですか。
絶対楽しいんですよ。
絶対楽しいですよ。僕多分なんかもうお金あったらすごくいっぱい買って、もういっぱい
大量購入もできますので
。
ほんまですね。
なんか一人じゃなくて、みんなで集まって、
みんなでね、
一人やと経済的にもあれだけど、みんなが集まったら結構大変な、
広い空間の、ね、はい、場所であればね、はい、何人か
でやる、ね、あれね、去年も撮影しに行った時にね、はい、ほんまはダメなんですけど、写真撮るのに自分のね、名前イニシャルとか名前にね、こう並び替えてる人がいてるんですよ。
いはります。
それはダメなんですよ。それはダメなんですよ。
ダメなんですよ。
置いてるが使ってに並び替えるんです
よ。なんか若い人が何人か来てね、自分らのなんかマーク、自分らの思ってる模様にして写真を撮って貼るのを結構見るんですよ。それを今年はもうね、誰にも怒られることもなく、許された場所で購入してやっていただけたら、
そうなんです、
実現できますね。
はい、実現できます。好きなように並べていただいて、で市内のね、旅館やホテルさんにもなんかたくさん買っていただいてますの で、
そうですか、
はい、旅館さんのお食事どころのちょっと先に坪庭みたいなところにろうそくともしていただけるようでございます。
じゃあもしかしたら奈良の街を歩いてたら そうですね、教えとおかいに出会えるかもしれませんね。
あ、それはあると思います。皆さん、
岡本先生がさっきおっしゃってた何かあった時に春日大社の相当天下ですか。
あ、相当天下の気持ちで灯していただいたらいいです ね、 ね、本当に。
これが本当にね、特別な機会ということで、ぜひ楽しんでいただければなと思うんですが、
はい、
話は変わってもいいですかね、これって。
はい、ちょっと、まあ、あの次の話題に。
いいですか。
はい。
はい、まあ、先ほど、もともと、その中野さと子さんを紹介する肩書きとして、ホテル尾花代表取締役というお名前を紹介させていただきました。実はですね、6月の1日にホテルの名称が変わったんですよね。
はい、変えさせていただきまして、
はい、
今まで40年間お世話になりましたサンルートホテルチェーンから卒業させていただいて、
はい、
ホテル尾花という新しい名前で、はい、再出発をさせていただきました。皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。
尾花っていう名前のいきさつをお伺いしたいところではございますが、
はいはい、
今保山さんからその話題の詳しくは来月と書いてますんで来月来てくれるはるんですか。
来てもいいですか。
はい、もう今も保山さんが来月って書いてありますから。
本当ですか。じゃあ、このお話は来月まで温めておいておきますので、ぜひ。
映画祭の話もしたいんです
よ。そうですね。来月には奈良国際映画祭のラインナップのお話なんかをもう少し詳しくさせていただけると思います。
リスナー、置いてけぼりになってもいいから、
うん、はい、
映画の奥の奥を話して
そうですね。マニアックな映画談義ができれば嬉しいです。
嬉しいですね。
はい。
はい、ということで、中野さと子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。先生もありがとうございました。
はい、
失礼いたします。